자, 교환에 思い煩いを死に委ねよということで一緒に恵みを分かち合いましょう。思い煩いということは心配ですよ。心配という漢字は心がバラバラ、配る、その意味をね。だから私たちの霊、魂、体にこれが毒であります。この心配のことを私たちがよく処分しないと、それ毒が私たちを蝕んで殺します。体は私たちの病気を起こします。心配をすると胃がよ、心臓病、肝を殺す私たちの中で細胞があるんですけど、 NK 細胞なんですけど、それがなくなるんです。心配するとまた魂ですね、魂にこの害、毒になるんですね。緊張、ストレス、うつ、無気力、判断力の低下、それが心配のことであります。また霊という被害は何でしょう。霊は信仰でしょう。神様の信仰をする、信仰が落ちるんです。不信仰が強くなるんです。だから本当にこの心配というものはサタンが使っている悪の道具であります。神様はこの心配をこのように処分するように言われますね。七節見ましょう。
あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
だからこの思い煩い、心配を一切すべて神に委ねなさいということです。皆さん今日すべて皆さんの心配を主に委ねるように祝福します。私の心配を受け取ってくださるって、心配を主がしてくださるというんですね。心配してくださる、心配は私がするんではなくて主がされます。だから6節を見ると、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためだと。だから私たちは力ある方、力強い御手、全能者の手ですね、そのところにへりくだる、それが心配を委ねることです。すべて主に委ねよ。この委ねることできなくて自分自ら解決しようとすることが心配です。心がギリギリバラバラになる。しかし私たちが力強い御手を信じてへりくだる、これは信仰だと言ってるんですよね。神様にすべてを委ねる、その方にすべてを委ねると、委ねるという言語はね、英語では cast on him ですよ。彼に投げなさい、自分の手から心配を全部捨てなさい、神様に投げなさい。今日全部投げるように祝福します。すべて投げなさい。そうすると全能の神様の手がそれを受け取ってくださるって。神様は全能の神様、その全能の神様が私たちを愛する手です。その愛が私たちのところに表現されたのはイエス・キリストの手です。手が釘があるんですね、釘跡が。だからヤウェということをこの前も言ったように、手、見よ、釘、見よ、ね、心配は主がしてくださる。釘は心配ですよね。私たちの手、私たちの心情、私たちの魂、霊に心配を受けることでなくて、主に委ねて主がしてくださること、それを体験するように、これが主の命令です。だから委ねても委ねなくてもじゃなくて、必 必ず委ねなさい。私たちは髪の毛を一つも白黒もできないって、まだ私たちの髪の毛も数えておられるって。今私が非常に、私のようにハゲの人あんまりないよ。けど心配はない。なぜかというと、ハレルヤ、主が毎日数えておられる。まあだからいつも、喜ぶことができる。心配は全部無用なもの、何の意味がない。一つの研究機関が行ったんですけど、その心配のことを研究しました。実際起こらないもの、私たちが心配したもの、起こらなかったものが 40%、 もう過去過ぎ去ったものが 30%、 あんまり大事なものではないことは 22%。私たちの手がもうしょうがない、もう手を負えるそのことはできないことが 4% だって。だから皆さん、心配は私たちがするものじゃない。過去も現在も未来も全て主に投げ捨てるように祝福します。第二次世界大戦でもう死んだ人々が20万人、軍人たちがね、20万人が死にました。アメリカの軍人を計算すると、しかしその家族は200万名が死にました。軍隊に送ってずっと心配して、それで心情が悪くなって死んだ人が、だから戦争に行って戦争直接する軍人より家族が10倍もっと死んだんですね。これは心配のこと。だから神様は私たちに、私たちが心配してはならない。心配はへりくだらないから心配するんだと、ね、6節もう一度読みますよ。ですからあなた方は神の力、強い御手の下にへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。委ねることはできない。あ、私がしなければならない、私がということ、へりくだる人は委ねる。じゃあ私はもう主よ、あなたしかありません。死んだものを蘇らせる方、無から有を作られた方、その方が私たちが信じる天地万物を作られた創造主、ヤウェ神様であります。その方は私たちを愛して、心配を全部体全体に受けて、茨の冠、私の悩みですね、それを刺されて心配してる、ね、この両手両足が釘打たれてる、大きな心配ですよね。私たちももう、この手の心配、足の心配、また体に槍で刺される、水と血が流されてる、全部私の心配を受けて心配してくださるって。彼は私の罪のために差し通され、咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって癒された。これ心配ですよ、ね、私たちのまじさを背負ったと主が言われますね。イエス様のまじさによって私たちを富むものにしてください。まだこの呪いですね、呪いも全て主が背負ったと言われる。十字架と木にかけられたものは呪われたものだと。その呪いを、イエス様が呪いを全部、呪いは心配よね。私が韓国に行く前に、その買い物のところに行ったら、花をいっぱい人々が買うんですよ。何の花かなと思った。 仏壇の花先祖たたりがないように、先祖がどうして皆さんをたたるんですか。お盆の時備え前もってね、掃除をしたり墓周りをする、そのことですね。皆さん先祖は皆さんのために骨折って一生懸命でした。それなのにね、花が綺麗じゃないから交通事故に遭わせる、これはありえないことでしょう。だから皆さんそんな教えに騙されないように祝福します。私たちはそのようなこのたたりには関係がない。もうあらゆるたたりはイエス様が全部背負って十字架で処分し、私たちにアブラムの祝福を与えてくださいました。皆さんにはアブラムの祝福があります。じゃあそしたらどのようにして委ねるんですか。2番目は祈りよ、祈り、祈りによって委ねる。あの聖書はこのように書いてありますね、詩篇68の19節、
褒むべきかな日々私たちのために重荷を担われる主、私たちの救いであられる神、セラ。
褒むべきかな日々、これ日々ですよ、日々、昨日も今日も明日も、これが日々でしょ。私たちのために重荷を担われる主だと、私たちの救いであられる神。だから皆さん祈りを日曜日だけ、この主日だけ祈る、もったいないよ。だから毎日祈るのよ。祈りは私の心配を委ねる、そのことよ。この約束してるから重荷を担うんだと。皆さんが担うこととか、皆さんはストレスで潰れるんでしょう。しかし毎日委ねる、主よ、私の重荷を委ねます、ね、この心配、それを委ねなす、重荷を委ねなす、これが主の命令ですよ。主の命令が聖書には550箇所書いてある。これ毎日2回くらいでしょ、360だから2回ではないけど、とにかくもう頻繁に主が委ねなさい、私にあなたの心配を委ねなさい、これは命令。神様の強い手で委ねなさい。皆さんの全ての心配は主の御手の中にあります。これは釘やって、イエス様が私たちに夢とか幻に現れるんですけど、これは本物の夢は手に釘跡がある、ね、私はあなたの心配をこのように私が背負った、体全部を持ってあなたの全てを背負ったと言われます。それは祈る時に私たちの中でこの聖霊が私たちの体全体に語ってくださるんです。それがどのように、どうして祈れば平安が来るんですか。全部私からこの重荷が離れたということが感じるから、ね、港で船がね、荷物をいっぱい積んでブーッとして離れるんで、その感じ、あ、私からこの問題が離れたと。詩篇131:2-3節、
まことに私は自分の魂を和らげ沈めました、血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れした子のように見舞いにおります。イスラエルよ、今より常しえまで主を待て、
祈る人はいつもこの状態です。だから祈りなさいと私が毎日皆さんにお願いするんです。まことに私は自分の魂を和らげ沈めました、自腹した子が母親の 前にいるように、赤ちゃんがミルクをいっぱい飲んでお母さんの胸の中で眠ってるその姿、これが一番平安よ。赤ちゃんはもうこれ以上求めるものはないのよ。たくさん飲んで満腹した、それで温かいお母さんの胸で寝てる、これを表現をするんですよね。私の魂は血ばれにした、飲んで、あ、お母さん満足だそれで寝てるような姿、これが祈る人の姿よ。だから不思議に心配のこといっぱいあるけど、心が静かでね、もう大丈夫だ、すべて主が成し遂げてくださる、そのような思いがいっぱいするね。韓国で32回王になってる、あのコンテストという国家的なコンテストで自分が提言したものが23回トップになった女性がいるんです。名前は박신영という名前なんですけど、기각부분でいつも彼女がトップでした。それで6000名前でプレゼンテーションをしました。そのプレゼントするその彼女にまた記者会見をする、記者がこのような印象を彼女に対することを表現しました。彼女は一つ特別な能力がある、不安、緊張、これが全てエネルギーに変わる力がある、そのように記者が発見したものを記事を書きました。彼女はその秘密を公開しました。それは私のこの両親ですね、両親が信仰の人だ、それで子供の時からうちの両親が信仰生活をすることをずっと見てきたから、それが私にこのようなことが起こったと。自分が子供の時もうとても悩んでる問題をお父さんにぶつけると、신영電話あおぎみなさい電話あおぎみなさい、お父さんそんなに無責任な言葉がどこにあるとしたら、もう一度신영電話あおぎみなさい、まだ自分が住んでた家を詐欺を受けました。 家を奪われて、荷物をね積んでこのトラックに乗せて、こうお父さんが運転してどこに行けばいいかもわからない、方向もない、だからお父さん私たちはどこに行くのとしたら、天を仰ぎ見天を仰ぎ見なさい、それでこの運転しながら賛美歌を歌ってる。それである不動産が見えたから、不動産の前に泊まったんですね。そこに入って私たちのこの家族が全部住む家を借りることはできるんですか、ちょうど一番安く、それで家賃払う家に入ることができた。それでこの신영さんは神様が生きておられるということを体験したというんですよ、ね、子供の時からいつもそれを見てたから、どんな場合でも天を仰ぎ見なさい、私はその話を聞きながら涙が出ました。どんなにつらいことがあっても天を仰ぎ見る、詩編37の4節から見るとね、主よ己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる、 あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。私たちは天を仰ぎ見ることを委ねますって言って屋根の上のバイオリン、ね、その主人公がいつも追い出されたり困ったことがあればいつも天を仰ぎ、皆さんこれが祈りよ。天を仰ぎ見ること。主はあなたの木のように、あなたの木の光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かせる。主の前に静まり耐え忍んで主を待って、これが天を仰ぎ見る祈りよ。祈り、皆さんが悩まないで主に全部祈りを通して委ねるように祝福します。最後は信仰の戦いです。8節見てください。
身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける死のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。
旧説も
固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。
固く信仰を持って立ちなさい。悪魔は私たちに心配を持って攻撃するんですよ。このこと心配しなさい。今あなたが痛んでるところを祈っても痛みがあるんでしょう。もうこのように攻撃する。環境もまだじっと変わってない。その攻撃が悪魔の攻撃ですよ。だから悪魔は私たちが心配するようにするんですよ。それで私たちの体も精神的な魂も霊の部分が潰れ信仰から離れるように。だから悪魔の攻撃の吠えたける獅子のように私たちにこう攻撃するんですけど、その吠えたける獅子の正体は何か。これは心配ですよ。心配、恐れ、心配。だからここを私たちがこの立ち向かうためには信仰が必要です、ね、信仰というものは何でしょう。信仰というものは望んでいることからの保証です。私たちが祈るんでしょう。祈ったものがもう保証されてる、もう受けたと信じること。祈って求めたものは受けたと信じなさい。だからまだ今見えないんですよね。肉眼で、耳でこの体で感じるのはまだ痛みが残ってるし環境はそのままだけど、それを認める、認めなさい。あなたは心配しなければならない。このようにサタンがね吠えたける。論理的でしょ、理性的ですよ。もうまだ傷んでるから。しかし私たちがそれを癒してください、イエス様が打たれた傷によって癒されたんですと祈ったら、その癒されたとそのことを自分がこの自由な身になったということ、それを受けることが重要です。感じること、感じること。だから私が皆さんを祈った後で、足を動いてみてというのがそれですよ。味わってみなす、感じてみなす。私たちの兄弟たち同じ苦しみを通ったと。皆さんと私だけじゃないんですよ。私がこの説教の終わった後で長く人々が祈りを求めるそのことがありました。皆さんも同じだけどね、その翌日まだ私の前にまだ並んで、昨日癒されたんではない。 まだもう一度まあこれもいいかもしれないけど、とにかく私たちが主に委ねたら自分が自分を感じることです。感じる、私は豊かになった、私はイスラエルまで宣教する、私はもう全てが癒された、私の生活が豊かになった、主がそのようにしてくださった、ね、これがとっても重要ですよ。私が張永義先生の説教を聞いたらもう胸がクー膨らみました。家に帰ろうとしても家もない、だから祈祷院に行って祈祷院に祈ったりしたんですけど、けどいつもこの夢が実現されてる夢が説教道して膨らみました。現実とは違うそのようなこと何年通ったんですけどね、けど結局そのように見た通りになりました。皆さん、私たちが主の御言葉を従順した後でその通りだとそのことを握ることは重要です。罪の問題もそうですよ。皆さん今罪責感がある方はイエス様の前で罪を告白してみて、第一ヨハネの一章九節を見ると、もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しかったですから、その罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいます。東が西と同様に私たちの罪を全部移したと。私、この私は私自身のためにあなたの背きを許し思い出さない、この御言葉を信じること、これが信仰の戦い。しかしサタンはまだ残ってると、私たちにその攻撃をするんです。昼も夜も攻撃する。皆さんはどこで立つべきか。御言葉、約束に立つように祝福します。それが黙示録十二章十節十一節ですよね。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告白者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。私たちがこのように自分の罪を言い表すと、私たちをこの主の御座からずっと訴えた者がここから出ていくんですよ。兄弟たちは子一時の血と自分たちの証の言葉の上に彼に打ち勝った。彼はサタンですよ。サタンは吠えたきる獅子のように私に疑いを入れようと、私の霊を攻撃する。心配でまだお前は許されてない。しかし皆さんと私はイエス様の血潮で許されました。ね、彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。ずっと証しをした。イエス様の血潮で私たちの罪が許されました。いつも自分が許された神の子としての行動を取るように祝福します。まあ信仰というものはそんなものですよ。私たちは御言葉に基づき信じるんです。御言葉が今現実として、今私のものとして、サタンはいやそうじゃない、お前は今お前はまだ罪がある、そのように攻撃する。悔い改めてもいつもその繰り返抜け出さない。主は皆さんの罪を全部許し 忘れてくださいました。これが私の過去現在未来であります。信仰によって今未来が、私の許しの未来が、許された未来が今私のものです。だから、サタンが攻撃する、その攻撃疑いですよ、疑い、心配を私にこう吹き入れる、この霊の戦いを私たちの兄弟たち、先輩たちも知ってきたというんですね。まあ、一つの話をして終わりたいと思います。トルストイのイヴァン・パガがいます。彼は脳がちょっとね、知能が優れてない。杉はとにかく農業するために前に進むのが杉だと、それしか知らないの。悪魔はイヴァンに、心配とその不平不満を入れるために杉が前に動かないようにこう握るんですよ、シダ。いくら握っても岩はそれに関係がない。どうして動かないの？杉は前に進むものだ。そしてシュー。あとはこの三匹の悪霊がね、お前はやっぱりバカだ、お前とは一緒に住むことはできない、それで出て行ったんですね。それで隙が動きました。皆さん、私たちもこのように御言葉を前に目標にして、今環境がどんなに苦しくても前に進むように祝福します。それをもうすでに受けたと信じて進むように、そしたら皆さんと私の信じた通りになります。心配は主がされます。その証拠が主の手です、主の足です、茨です、茨の冠です。これが主が今言われる、主が心配してくださるという言葉であり、聖餐式がその証拠であります。じゃあ一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父よ。